12月5日に亡くなりました南アフリカ共和国の人種差別撤廃運動の指導者であり、また元大統領でありますネルソン・マンデラ氏、皆さんニュース等でよくご存知のことと思いますが、その追悼式典が先週10日に行われました。世界各国から首脳が弔問に訪れ、弔辞を述べていました。それだけ影響力のあった、また世界の人々の心を動かした、そういう人であると言えるでしょう。ところが先週話題となっておりましたのは、その弔辞ですね、各国首脳が弔辞を述べている、その横で手話通訳をしている、その手話通訳が全くデタラメであったということで、多くの人が怒っているということが報道されています。全然手話をわからない人がなぜか手話の真似をして通訳をし、通訳になっていないという話でありました。でこのことに関してある牧師がですね、Facebook ご存知の方はご存知で、ご存知でない方はもちろんご存知でないわけですが、インターネットのサイトですね、ここでこんなことを書いていました。マンデラ氏のお葬儀で手話通訳に立った人の通訳はデタラメであったと伝えられています。このことは人事ではありません。御言葉の通り良き管とならせてください。私それを読んでですね、本当にそうだなと思いました。この説教というのは牧師が勝手なことを述べているのではなくて、その前に読みました神の言葛である聖書、これを通訳といいますか、解き明かす、その通りに解き明かすのが説教であります。ですから本当にこの聖書の言葉通り、それを損ねないようにですね、説教をしなくてはならない、改めてそのことを思ったわけであります。さて今日の箇所でありますが、ある人がですね、主よ救われる者は少ないのでしょうかと、このようにイエス様に尋ねた。そこから始まっています。主よ救われる者は少ないのでしょうかという問いであります。でここでいうこの救われるっていうのは何のことを言ってるかと言いますと、その後のイエス様のお答えの中にもあります。例えば28節ですね、そのことから分かりますように、神の国に入るということであることが分かります。救われるというのは神の国に入るということとしてここで語られています。でこの人が主よ救われるものは少ないのでしょうかと、こうイエス様に尋ねた。そうしますと、このイエス様は直接お答えになってないんですね。その代わりにこのように一同に言われたと。狭い戸口から入るように努めなさい。このようにこうおっしゃっておられるわけです。直接お答えになってない。狭い戸口から入るように努めなさいと一同に、そこにいたみんなに言われたというのであります。でこの最初にイエス様に問うた人の問いでありますが、主を救われるものは少ないのでしょうかと、つまりこの神の国に入る人は多いのか少ないのかと、そういう数を問うているわけですね、イエス様に。牧師をしておりますと、この世の中の人からですね、私は牧師だというと世の中の人から、あるいはことによったらクリスチャンの方からもよく聞かれることがあります。それは教会にはどれぐらいの人が来るんですかという問いであります。それは本当によく聞かれるんですね。つまりこのどれぐらいの人が教会ってところには集まってんだろうと、気になる、数が気になるということだろうと思うんです。人間というものはこの多くの人が言ってると安心する、 あるいはこの注目するということがあると思うんですね。まあ、私などもですね、まあ、都会の方で、ラーメン屋さんなどにこの行列ができていますと、まあ、なんか並びたくなるというのはこの人間の心理だと思うんですね。多くの人が並んでるからきっとここのラーメンは美味しいに違いないんじゃないか、まあ、そんなふうにこう思うわけです。あるいはこのスーパーもそうですね。スーパーに行ってなんか閑散として人があんまりいないというとなんかちょっと心配になるわけですね。逆に多くの人がこの押しかけて、まあ、この混雑している、そういうスーパーですと、あ、きっとこの店は美味しいものが、また良いものが安い値段で売られているんだなと、まあ、こう思うわけです。ですから人が多いとこのなんかちょっと安心したり注目したりする。つまり他人の動向が気になるということだと思うんですね。まあ、ですから私にこの教会どれぐらいの人が来てるんですかっていう方も、まあ、こうやはりこの多いか少ないか、みんながどうしてるか、そういうことがこう気になるのではないかと思います。まあ、そういうことが私たち人間の心理だと思うんですね。ところがイエス様はその問いに対してお答えになっている、先ほど申し上げた通り24節ですが、狭い戸口から入るように努めなさい、こうお答えになったわけです。で、この狭い戸口から入るというように努めなさいというのはですね、もう少しこの丁寧に細かく日本語に翻訳しますと、あなた方は狭い戸口から入るように努めなさいというようになってるんですね。あなた方は、つまりここでイエス様がお答えになっているのは、まあ、あなた方はこのすぐみんなどうしてるか、そういうことが気になるかもしれないが、そういうことではない、あなたはどうするのかと、あなたは狭い戸口から入るように努めなさい、こういうふうにお答えになっているということであります。さて、この狭い戸口から入るように努めなさい、この言葉ですね、新約聖書には他にも似た箇所があります。それは皆さんご承知のマタイ福音書の7章ですね、13節14節、三条の説教の中の言葉であります。そちらの方では狭い門から入りなさいという言葉になっています。まあ、ただこの門と戸口の違いなんですが、実はこれあんまり意味がなくてですね、というのは今日のルカ福音書のただいま読んだ狭い戸口、この戸口という言葉も門という意味もあるからです。門とか扉とか戸ですね、そういう意味があります。ですから、まあ、今日の箇所で、まあ、戸口というふうに日本語に訳しているのは、ここを訳した先生の、まあ、趣味の問題だろうというふうにこう思いますけれども、まあ、同じことを言ってるわけなんですね。つまりその門から入るということですね。で、どこに入るのかということは、その後のイエス様のお答えからも分かるように、これは神の国の扉だということになります。神の国に入るのには狭い扉、狭い戸口から入りなさい、こういうことになるわけであります。で、しかもこの勤めなさいという言葉ですけれども、この勤めなさいという言葉はですね、もう少しこう強い意味があるんですね。競技する、まあ、競争といいます、競技ですね、陸上競技の競技、競技するとかですね、あるいは戦う、あるいは一心に勤める、奮闘する、苦闘するとご辞書には書いてあります。だから一生懸命になって戦い奮闘しなさいと、こういう言葉なんですね。さて、そういたしますと、私たちはこの狭い戸口から入りなさい、この言葉はなんかこのどういう意味かというとですね、まずこう普通に受け取るのは、あの狭い門から入りなさいという言葉の時と同じですけれども、あの多くの人がそこに殺到するから、あなたはこの落ちこぼれないように、負けないように、一生懸命あなたも頑張りなさいと、そういう意味にこう取るという人が多いのではないかと思います。例えばこう受験戦争ですね、大学受験のこの 非常に難関と言われてこの世の人が言うところの大学に入るにはですね、それこそこの新聞マスコミ等でよく言われるのは狭き門ということであります。それは多くの人がそこを目指していて波の努力じゃ入れない、落ちこぼれる人がたくさんいる、まあ、そういう意味で使われると思うんですね。ですからこの今の言葉を説明を聞いてもですね、なるほど、この多くの人が入ろうとして殺到している、だからあなたも負けないように落ちこぼれないように頑張りしなさい、そうしないと入れませんよと、こういう言葉に受け取る方が多いのではないかと思います。しかしこれは実は完全にこの箇所の意味としては間違っているわけなんですね。そういうことをイエス様はおっしゃっているのではありません。というのはですね、まあ、本当にこの間違った通訳、手話通訳をしないようにいけないというのと同じでありましてですね、このですね、言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだとこう続いているわけですが、この入ろうとしても入れないっていうのは、多くの人がその門に殺到してるからまごまごしてると入れないよっていう意味ではなくて、実は丁寧に言いますとですね、こういう意味になるんです。入ろうとして探し求めることになるけれども入れない。まあ、つまりこう何を言ってるかと言いますとですね、今のことを言ってんじゃないんです。未来形なんですね。やがてあなた方は入ろうと思う時が来るんだけれども、その時は入れない。詳しく言うとそういう意味なんです。今この競争率が激しくて入れないってんじゃなくて、今のこと言ってんじゃない、やがてあなたが入りたいと思う時が来ても入れないことになるんだ。だからそういう意味でここは入ろうとしても入れない人が多いのだということをおっしゃってるっていうことをよくこの覚えておいていただきたいのであります。そういたしますと、じゃあなぜやがて、今は入れようとは思ってなくてもやがて入ろうと思う時、入りたいと思う時が来る、そうやってこの入り口を探し求める時が来る、でも入れない、なぜそういうことになるのかっていうことなんですが、それはこの後のイエス様の例え話をおっしゃってるわけですが、家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまうからだと言うんですね。家の主人が戸を閉めてしまうから、だからその時はもう入ろうと思っても入れないのだと、こういう意味になるわけであります。つまりここでイエス様がおっしゃっているのは、神の国の扉はいつまでも永遠に開いていて、いつでも入る気になったら入れるということではないんだということをここでイエス様がおっしゃっているということであります。いざ入りたいと思った時に入ろうと思っても、その時には扉が閉まれ、戸口が閉められてしまってもう入れない、こういうことをおっしゃっているわけなんですね。さあ、このことを知りますと、私たちは旧約聖書の、この6章から書かれているですね、ノアの大洪水の出来事を思い出される方も多いのではないでしょうか。ノアの洪水ですね、あのことと似ているわけであります。つまり神様は人間をお作りになったわけですけれども、その人間が罪を犯す、つまり神様を信じない、神様の言うことをちっとも聞かないで悪いことばかりしている、もう罪が蔓延している、それである時神様が人間を作ったことを後悔し、一掃してしまおうとおなさるわけですね。ところがノアは、ただ一人ノアだけは主の好意を得た、そのようにこう書かれています。主の憐れみを受けた、それで主はノアにですね、その大洪水、来たるべき大洪水から逃れるように巨大な箱舟を作るようにお命じになったわけであります。それでノアは家族と一緒にですね、陸上の上に、陸地の上に大きな大きな船を作ったわけです。主の命じられた通りにですね。まあこの周りで見ていた人々は、 世間の人々はそのノアのしていることを見て、おそらくあざけり笑ったことでありましょう。あのバカの男は何をしているんだろう。でノアはきっと言ったことでありましょう。あなた悔い改めなさい。やがて神様がこの地を滅ぼすために大洪水を起こしになる。あなた方も手伝ってください。あなた方も入りなさい。そのように言ったことでありましょう。けれどもそんなバカなことがあるものかと言って、誰一人としてその箱舟に入ろうとはしなかったわけであります。やがて箱舟が完成し、そして神様がこの地上のすべての動物一つ貝を連れてこられた。それをノアは全部箱舟の中に入れ、自分と家族も入りました。この世の人々も入るようにノアはおそらく語ったでしょう、言ったことでしょう。でも誰も答えずに入れなかった。そこで主はその箱舟の戸を閉められたと書かれています。でその後から40日間に及ぶ、今だかつて見たこともないような大雨が降り、地上は洪水で覆われて、箱舟に乗らなかった人は滅んでしまったという、これがノアの洪水の物語であります。あの時もですね、扉は直前まで開いていたわけです。箱舟の扉はですね、でも永遠に開いていたのではない、閉じられる時が来たわけです。その時はもうすでに遅かったということを教訓として私たちに語っているわけなんですね。さて、そのようにして今日のイエス様のお言葉をもう一度見ますと、この24節の狭い戸口から入るように努めなさい。じゃあこの狭い戸口とイエス様がおっしゃったのはなぜなんだろうかということですね。どうしてイエス様は狭い戸口とおっしゃったんだろうか。なぜ狭いのか。あまりにも狭すぎてですね、もうちょっとこうお腹を引っ込めないと入れないぐらい狭いとか、そういうことなのかということですね。そうではないわけです。狭い戸口とイエス様がわざわざおっしゃっているということは、広い戸口もあるということになります。他にですね、広い戸口もある。そしてなぜそちらは広い戸口と言われるかというと、それはそちらの方にこの世の多くの人が行くからだということになります。つまり狭い戸口の方はなぜ狭いと言われているかというと、そちらへ行こうとする人が少ない。広い戸口の方にはなぜ広いかというと、そちらの方に世の人々は多く向かっていると、このことをおっしゃっているということになります。だからみんなが入ろうとしない、その狭い戸口に行きなさいとイエス様はおっしゃっているということが見えてまいります。なぜそちらにみんなが行こうとしないのか、狭い戸口ですね。それはなんだかこの見栄えがしないとかですね、なんだかこのみんなが行かないからと、まあ、そういういろんな理由があろうかと思うんですね。先ほど言いましたように、みんなが行く方に安心感を覚えるというのが人間であります。とりあえずみんなと一緒のようにしていればそれでいいじゃないかっていうですね、そういうことがこう人間の心理としてあると思うんですね。私がそのことを痛切に感じましたのは、私が進学校を出て最初の任地である能登半島の先端でありますこの輪島教会ですね、教会へ来る人を何度も申しますが、最初は10人ぐらいの小さな教会でありました。しかしこのその人口がですね3万ほどの町になんですけれども、お寺ですね、お寺は ほとんどが浄土真宗のお寺でありますが、そちらはもうたくさんあるんですね。逗子市は人口7万人近いんですが、お寺の数はあんまりありません。しかし輪島市は人口が3万しかいないんですけども、浄土真宗のお寺がいくつも建ってるんですね。あちこちに建っています。しかもみんなこの立派なんですね、広い境内地を持ち、立派な建物が建てられ、堂々とした塀が張り巡らされているわけです。そちらの方に、こちらのお寺と違うのはですね、あちらのお寺は日常的に人が出入りしてるんですね。 またこのお葬式となると200人からの人がそのお寺に、お葬式はお寺でやられるんですが、集まるということになります。またお寺だけではありません。神社もですね、もう本当に大きな神社が輪島市に2つあったんですね。でこの神社がまた活発なわけであります。男性42の厄年になりますと、これは1年間もう仕事はそっちのけで神社に始終詰めているわけなんですね。1年間のうちに何度も何度もお祭りが行われて、そのお祭りを全て取り仕切るわけであります。常にこう神事が行われている、まあ、生きているわけですね、神社もお寺も。そういうところであります。対するキリスト教会はというと、これは誠に輪島教会、まあ、敷地も狭いですし、建物は小さい、吹けば飛ぶようなですね、もう消えてなくなりそうな教会、集う人も10人ぐらいというですね、全くお話にならない、まさに狭き門そのものであります。しかしその教会がなぜ消えてなくならなかったかといえば、それはもうそこにイエス様、キリストがおられるからであります。狭い戸口というのは、ですからキリストという戸口だということがわかります。ここでイエス様がおっしゃっている狭い戸口というのは、イエス様ご自身ですね、イエス・キリストという、そういう戸口、入り口だということになる。それが神の国の入り口だ。狭いから神の国に入れないのではない、広いから神の国、神様にお目にかかれるということでもない。このイエス様というこの戸口を入って通って神にお目にかかれるということをおっしゃっておられることが分かってまいります。この時のイエス様の目の前にいる人々にとってもそうだと思うんですね。イエス様の周りには常に大群衆が集まってまいりましたけれども、どうでしょう、イエス様がこの地上のそのイエス様のお働き、究極のお勤めである、その十字架ですね。十字架におかかりになったとき、その群衆はどこへ行ってしまったのか。みんな去って行ってしまったわけですね。それはなぜかというと、十字架というのは、まあこれは呪うべき死刑台であります。また全く見栄えのしない、苦しみと痛みのうちに死んでいくというですね、呪われたものです。そんなものを前にして、イエス様のところに付き従っていた群衆も、そのイエス様が十字架にかけられた時、みんなほとんどの人が去っていった、みんな去っていったわけですね。まさに狭い戸口です。ところがその十字架にイエス様をおかかりになったということによって、まさに扉が開かれたわけです。戸口がですね、神の国への。イエス様が十字架で死なれた後、復活によって、復活されたことによって、神の国の扉が開かれ、戸口となった、道を開いてくださったんです。そういう意味では十字架というのは最も忌むべき、呪われるべき死刑台でありますけれども、しかしそこに神の愛が結晶した姿があり、その見栄えのしない十字架が戸口であると、そこから入りなさいと招いておられるということが分かってまいります。イエス様は十字架、その十字架のイエス様という入り口を通って入りなさいと招いておられるのであります。今日の教会の礼拝に集う人も多くはありません。ずっし7万人近い中から言えばですね、これは多くはない。そういう意味ではこれもまた狭い戸口であるかもしれません。私はこの若い頃はですね、人生ってのは長いなと、こう思っておりました。しかしこの年になってみますと、人生ってのは本当に短いなと今思っております。いつか神を信じることにしよう、そのいつかは本当に次に来るんだろうかと、このようにこう思うわけであります。今日の聖書も、入ろうとしても入れない人が多いのだ、最初に申し上げましたように、その時に入ろうと思っても入れなくなることになるんだと、こうイエス様は 本当にですね、一人一人のことを思って親身になって招いておられるわけであります。さて、しかし私たちはもうその狭い戸口からですね、教会というところに入ったんだから、もうあとはどうでもいいという話にはならないわけなんですね。この26節でですね、このようにこう例え話出てきます。その時あなた方はご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちの広場で教えを受けたのですと言い出すだろう。しかし主人はお前たちがどこのものか知らない、不義を行う者どもみんな私から立ち去ると言うだろう。これは本当に狭い戸口、私たちはいつもその狭い戸口から入ろうと求めるということへとまた招いておられるということが分かってまいります。私たちは日々キリストと共に歩もうと願う、これが私たちにとっての狭い戸口であります。日々この十字架のイエス様によって罪を許していただいて、共に歩んでくださるイエス様と共に歩んでいこう、狭い戸口から入ろうとするということであります。キリストを信じていると思っていたけども、熱くもなく冷たくもないというのではなく、さらにこの主のですね、勝った恵みをいただこう、このようにこう求めたいと思うのであります。努めなさい、これは私たちへの励ましの言葉であります。狭い戸口から入るように努めなさい、招きと励ましの言葉であります。感謝いたします。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御子は十字架におかかりになって、私たちが受けるべき罰を代わりに受けてくださいました。感謝いたします。その十字架によって扉を開いてくださったイエス様が、ここから入りなさいと常に私たちを招いておられます。感謝いたします。どうぞ日々私たちがこのおイエス様に目を留め、主と共に歩んでいけますように助け導いてください。この1週間兄弟姉妹たちの歩みを導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。